落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。今日はね、勝つことというねお話をしたいと思います。勝つことに対してね、ためらいのある人っていうのはいるんですね。椅子取りゲームというのがありますわね。最初からね、椅子を狙わない人がいるんですよ。競争を最初から避けるんですね。まあ椅子取りゲームですからね、別に椅子取らなくてもいいんですけどもね、ゲームですから。ただね、あらゆることに対してこうなっちゃうんですね。そういう人がいるんです。自分がね、勝つと誰かが負けると、その誰かが負けるということを嫌がるんですね。そういう非常にね、心優しい人も世の中にはいるんですね。そしてね、これをお聞きになってるね、方の中にはね、そうした人たちがね、多いんじゃないかなというふうにね、思います。そこでね、もう一度この勝ち負けということをね、考えてみる必要性があるのかなと思いますね。そもそもね、この世の中っていうのはね、勝ち負けしかないんですね。それは何かと言いますとね、まあ人間社会ではありますけどもね、人間も動物だってことですね。で、動物の世界には勝ち負けしかない、愛好はないんですね。で、人間社会においても基本的には同じだってことですよ。もちろんね、まあ社会のね、理想としてはね、まあ共産主義みたいなのがありますわね。まあこれはね、経済的にはね、人類をね、平等にさせようという考え方ですけれどもね。ですけれども、このね、経済的以外の部分、例えばね、伴侶の獲得に関する部分とかはね、あくまでも競争は残るわけでしょ。統一教会の合同結婚式みたいなね、形態にね、しない限りはね、やはり競争は残るわけですよ。経済的な部分では平等はね、作れるかもしれないけれども、それ以外の部分ではね、ずっとね、競争は続くということでね、この社会からね、競争が消え去ることはないわけでね。と考えるならば、我々は競争に勝っていかなきゃいけないわけですよ。競争をもし放棄するっていうんだったらね、それは自分の人生の中のね、幸福を放棄するっていうのとね、同じことなんですね。もちろんね、坊さんみたいなね、考え方の人はね、それでもいいというかもしれないですね。でもですね、俗世間の中にあってね、ある程度のね、幸せを勝ち取りたいと言うんだったらね、これはもう競争にね、勝っていくしかしょうがないわけでね。確かにね、競争に勝っていけばね、その分誰かが負けると、自分が椅子を取ればその分誰かがね、椅子を失うわけですよ。じゃあこういうことをね、どう考えるかっていうとね、仕方ないと思うしかないんですね。まあ私もね、まあある仕事をね、得た時にね、他の人がね、職をね、失ってしまって、非常にね、複雑な思いに駆られたこともありますけれどもね。けれども、その人がね、この職を失ったかもしれないけれども、それをきっかけにね、別な仕事を得られるかもしれないと。もしかしたらね、そっちの仕事をね、した方がその人にはね、良かったかもしれないっていうふうに考えるんですね。人間っていうのはね、何かでね、負けたらね、それでおしまいじゃないですよね。他にね、何か別なね、道が開けるわけでね。一つの道がね、閉ざされたらね、また別な道がね、開かれるわけでね。世の中はね、常にそうなってるわけですよ。ですから、自分がね、なんかね、競争があって、それに勝ったと。で、自分が勝つことによって負けた人間がいると。それをね、決して気にやる必要性はないと。ね、負けた人は負けた人でね、また別な人生が待っているんだというふうにね、捉えるわけですよ。そういうふうに考えてですね、競争というものに対してね、決して臆病になってはならないと。勝つことに対してね、臆病になってはならないんだと。これをね、戒めてね、自分に常に言い聞かせるんですね。そうでなければね、本当にね、世の中にね、利用されて終わってしまうということなんですね。そしてね、一旦ね、土俵にね、乗っかったらね、もう勝つことだけを考えなきゃしょうがないわけですよ。相手がね、負けたら相手がかわいそうとか思ってたらね、絶対に自分は負けてしまうわけでね。土俵に乗る以上は勝つことだけを考えると。絶対に勝ってやると思うと。思う、そうやってね、勝つとね、思って、そこにね、目標を絞ることによって、そこからいろんな手段が湧くわけでしょ。相手をどうやって倒すのかっていうね、いろんな手がね、そこから見えてくるわけでね、まず勝つと決めなきゃしょうがないということなんですね。 我々がね、おぎゃーとこの世にね、生まれた瞬間にね、もう土俵に乗っかってるわけですからね。ですから勝つことだけを考えればいいんですね。で、自分が勝ったらね、自分が勝って登り進めたらね、そこでね、自分がね、蹴落としてきた人間たちをね、助けることを考えればいいわけであってね、まずは勝つと。人を助けるのはその後だぐらいなね、気持ちでやらないとね、なかなか勝負ごとに勝つっていうのは難しいんじゃないかなというふうに思いますね。そんなの当たり前の話だとね、まあ大半の人はそう思うんですよ。当たり前の話なんですよ。ただこれがね、当たり前だと思えない人間も、まあ何パーセントか世の中にいると。まあそういう人に向けて今ちょっとお話しした次第です。政治の話なんですけどもね、まあいよいよまあ解散が決まりましたね。決まりましたっていうかね、まあ来週の火曜日ですね、解散するというふうに言われてますけどもね、まあこれはね、実際に総理がね、解散しますよとはっきりとね、言わない限りは、まあまだね、不確定なんですけれども、まあ多分ね、まあ来週の火曜日あたりにはね、解散するだろうというふうにね、思いますね。で、来月のね、8月のね、末に、総選挙ということになりますね。まあ見てて本当に面白いですね。ほっとあいつらね、自分たちが失業するかどうかのね、そういう境目によりますからね、ほっと必死ですよね。国民のね、失業問題に対してはね、全然ね、あれほど一生懸命になってませんよね。いざ自分のね、失業問題になるとね、もう本当に目の色が変わってしまうと。国民の失業問題に対してもね、あれぐらいの勢いでね、頑張ってほしいなっていうふうに思いますよね。それぐらいね、政治家っていうのはね、エゴイストの集まりなんだということなんですね。これでね、社会がね、世の中が良くなるわけがないんですね。で、自民党はね、公明党の支持母体のね、協力がなければね、決して勝てないと、自民党のね、議員はね、大半の人はね、支持母体のね、公明党の支持母体の援助がなければ落選してしまうということでね、8月末のね、解散総選挙の、ね、日程も実は公明党が決めたというような、ね、話がありますよね。解散総選挙っていうのはね、総理の専権事項なんですけれどもね、それを今やね、公明党が、いやいや、その支持母体が決めたんですね。これに対してね、ゾーッとね、来ないとおかしいですよ。日本人として、国民として。ものすごい気持ち悪さを感じなきゃおかしいですよ。それで日本のね、トップの政党であるね、政権を持っているね、この自民党というのがね、その宗教団体のね、支援を受けるためにね、平伏しているというね、この状況をね、気持ち悪いと思えないと人間として、いやいや、日本人としてですね、日本人として、どっか欠けてますよと。何かネジが緩んでるんですよ、ということですね。人間っていうのはね、同じ環境が続くとね、だんだん麻痺してきます。だからね、一回ね、その麻痺を取り除いて、つも取り除く方法は難しいんですけどもね、もう一度ね、客観的に今の状況を見てみましょうよ。非常に気持ち悪い状況になってますよ。よく平気でこんな国の国民としていられるなと、それぐらいの状況になってますから。もう一度ね、このまともな感覚でね、見てみようじゃありませんか、つうことでね。まあ、政治の話はこの辺にしておきますね。またね、ちょっと最初の話に戻ってしまうんですけどもね。負けっていうのはね、人間の成長の中においては非常にこれ、重要なんですね。負けをね、積み重ねることによってね、そこからね、学び取っていくわけですね、人間っていうのは。それで、それが、勝ちにつながっているわけでね。負けというのはね、ものすごく重要なんですね。ですから負けを恐れてはいけないしね。翻るとね、相手をね、負けさせることに対しても躊躇してはならないわけでね。子供と相撲を取ったりしますね。子供が幼児のうちはね、親父がね、わざと負けてやったりしますけれどもね。まあある程度のね、まあ体格がね、ついてきたらね、子供にね、ある程度の体格がついてきたら、まあそういう機会はあまりないかもしれないけどもね。もし相撲を取るようなことがあったら、投げ飛ばしてやる必要性があるわけですね。これはなぜそういう必要性があるかっていうと、自分の力がまだまだだというふうに思い知るわけですね。そこで子供はね。それでそこから鍛えるわけですよ。ですからね、任すっていうのはね、これ結構重要なことなんですね。 負けっていうのは自分にとってもね、相手にとっても重要なことなんですよ。負けは宝でありね、負けは財産なんですね。ですから決して負けを恐れてはならないと。負かすことを恐れてはならないってことですね。そしてね、自分がもし負けてしまったらね、負けは負けとしてね、潔くこれは負けたんだと認めるってことですね。いやいや、俺はこれはまだ負けてないんだとね、そういうふうにね、自分をね、ごまかさないで、負けた時はね、これは負けなんだと。俺は敗北したんだと、そういうふうにね、自分でしっかりと認めると。それでその負けの原因をよく考えるってことですね。そうやって次につなげていくということがね、重要なんじゃないかなというふうに思いますね。このね、負けをね、恐れてしまえばね、絶対にね、成長はないわけですよ。1年負け続けたら2年目に勝つかもしれない。2年目まで負け続けたら3年目に勝つかもしれないと。10年負け続けたらね、11年目に勝てるようになるかもしれないと。にもかかわらずね、半年でも勝負をやめてしまうと、諦めてしまうと。挑戦を諦めてしまうと。そしたらね、それまでの負けは全然生きてこないわけですよね。ですからね、決してね、負けるのを恐れてはならないと。もちろんね、自ら負けに行くっていうのはね、どうしようもないですけども、自ら負けに行くんじゃなくて、もちろん勝ちに行かないといけない。で、勝ちに行って、負けて、それでショックを受けると。これを繰り返すことをね、避けてはならないんですね。これが人間のね、人生の中でとても重要なことだということなんですね。もちろん進路変更必要ですからね。どうしても自分がね、この道で通用しないと思ったら、別な道に行ってみるというのもね、これは一つの決断としてね、重要です。理想論ばっかり言ってられませんからね。まあ10年負け続けたら11年目に勝つかもしれないとか言いましたけどもね。まあね、そのね、ジャンルによってはね、全然どうしようもないところもありますからね。例えば私が今のね、年からね、ジャニーズ事務所にね、入ろうと思ってね、オーディションをね、行く続けたってね、絶対にそれ無理ですからね。写真選考でね、必ず落ちますから。吉本に行けって言われちゃいますからね。まあ吉本でも弾かれるでしょうけどもね。まあですからね、まあ自分をね、身の程を知るっていうのもね、まあ重要なことですけれども。ただね、ある程度可能性があると思うんだったらね、決してね、諦めないで何回も何回もね、チャレンジしていく必要性があるのかなというふうにね、思いますね。まあ私もね、本当にね、ビビりでね、すぐにね、諦めてしまうタイプなんですね。負けたらもうすぐ嫌になっちゃってね、その道から遠ざかると。まあこれをね、繰り返してきて何もね、身につかないで切ってしまったなというのがね、結構あるんでね、南無阿弥陀仏と。まあ何が南無阿弥陀仏なんだかわかんないですけどもね。まあともかくですね、イラついて人を殺さないように。殺されるっていうのもね、怖いですけどもね、殺すっていうのも怖いですよ、これは。そしてね、私なんかね、殺される確率よりもね、おそらく殺す確率の方が高いんじゃないかなっていうふうにね、自分では思うんですよ。殺したくなることがね、しょっちゅうあるんですね。よくね、通り魔みたいな事件いっぱいあるでしょ。あれ見てね、俺、加害者の気持ちがわかるんですもん。そういう人は怖いんですよ。加害者の気持ちがわかってしまう人間っていうのは。これをね、気になってる人たちの中にもね、加害者の気持ち、実は俺よくわかるんだよなと思ってる人はね、いると思うんですよね。そういう人は怖いんですよ。そういう人は本当に人を殺しかねないんでね。ただ人を殺すとね、刑務所に入らなきゃいけないでしょ。刑務所に入るとね、自由がないですからね。で、出てきても仕事はないですから。幸せもないですからね。ですからね、殺さない方がいいと思いますよ。で、相手を殺してね、自分もね、死ぬなんていうふうにね、簡単に考えない方がいいですよ。自分死ねないですから、そういう時っていうのは。人間ってね、自分自身を押し置きしようと思うんですよ。その押し置きっていうのは自分を殺すことじゃないんですよ。自分を生かしておくことなんですよ。生きて生きてね、自分を苦しめようとするんですよ。無意識のうちに。ですからね、人を殺してね、すぐに自分を殺してとはならないんですよ。無理心中でも必ずね、片方が生き残るでしょ。子供やね、女房をナイフで刺し殺してね、なぜか自分は生き残るんですよ。なぜならね、人のね、心の中にはね、自分をね、不況のどん底に貶めることによってね、 快楽を感じるという部分があるんですよ。なぜかね、自分がね、不幸のどん底にね、落ちていくとね、脳内からアドレナリンが出るんですね。ですからそういうね、自己破壊的な衝動にね、ぜひ打ち勝ってください。というわけで、今週はこの辺で、また次回。